おはようございます。2021年5月9日の主日礼拝です。皆さん、会堂での礼拝に、オンラインでの礼拝にようこそおいでくださいました。心から歓迎いたします。前奏のうちにまず神様の前に心を静めましょう。聖歌の338番、総合版では325番の賛美です。天地をお作りになった神様のお名前を褒め歌いましょう。こういう時期ですので、小声またはハミングでお願いいたします。ご無理でない方はどうぞお立ちください。礼拝のために司会者が祈ります。 衣ではなくあなた方の心を引き裂け、あなた方の神主に立ち返れ。主は情け深く憐れみ深い、怒るのに遅く、恵み豊かで災いを思い直してくださる。天にいらっしゃるお父様、私たちの本来の姿をどうぞ教えてください。目を覚まさせてください。御言葉にあるように心を引き裂かんばかりに嘆き、あなたにどうぞ立ち返らせてください。主イエス様がどれほど大きな犠牲を私たちのために払ってくださったことでしょうか。そのことに目を留め、あなたを霊と誠をもって礼拝し、あがめ感謝し、賛美できるものとさせてください。世界は人工的な改変が疑われる新型コロナウイルスの脅威にさらされ1年半になります。300万人以上の命が失われる大惨事で、犠牲者はもっと多くなることが予想されています。諸外国で医療崩壊が報告されています。日本にもその危機が刻々と迫っており、重症率が増加し、30代の方でも医療に関わることができずに自宅で亡くなったりして、し始めています。主の教会において私たちは祈ります。私たちの中に自己中心や身勝手な思い、傲慢はなかったのか、心を探ります。多くの方々が自分のできることを実践し、さまざまな場面でこの戦いを戦ってくださっていることを感謝いたします。どうぞこの災いの時を過ぎ越すことができるように忍耐を与えてください。今日は母の日で、私たちに命を与え、そして愛し慈しんでくださったその事実を覚える日です。また今日は青年キャンプの報告礼拝で、私たちが特に担当していらっしゃる方々が祈り、準備し、悩み、また励まされて、ゴールデンウィークの中で青年キャンプを実行することができました。あなた様の大きな守りとその導きを心から感謝いたします。どうぞ、その分かち合いがこの場でもどうぞなされますように導いてください。感謝して心から応答したいと思います。世界中で捧げられているすべての礼拝とともに、この教会の礼拝もどうぞお受け入れください。私たちの救い主イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。主イエス様が教えてくださった主の祈りを捧げましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞお座りください。
皆さんおはようございます。今日ゴールデンウィーク青年キャンプの報告礼拝を迎えることができました。先週本当に守られて無事にキャンプを 終えることができましたけれども、でも私自身はですね、この報告礼拝が終わるまではキャンプが終われないと、そんな思いでおりましたけれども、今日改めて皆さんにご報告できることを感謝しております。何よりも今回キャンプをすることを本当に迷いました、悩みました。ギリギリまでできるんだろうか、どうなのだろうか、本当に考えながら、もう祈りながら、このキャンプに臨むことになったわけですけれども、本当に守られて、今私をはじめとしてですね、参加した青年たちも元気にいるということを改めてご報告し、感謝を申し上げたいと思います。神様が守ってくださったこと、そして皆さんが祈ってくださったこと、それが今回私たちにも大きな力を与えてくれたように思っています。本当にありがとうございました。まず報告礼拝ということで、最初にスライドを見ていただきながら、キャンプがどんなものであったのかを紹介させていただきたいなと思っています。ではスライド1枚目からですね、見ていきましょう。今回オンラインでの参加者を含め、総勢40名以上の青年たちがキャンプに参加してくれました。場所はですね、千葉県外房にありますハイビーエーキャンプ場というところで3日間のキャンプを行ってまいりました。もう目の前にですね、太平洋の大海原が広がるような、海に近いキャンプ場だったんですけれども、素晴らしい3日間を過ごすことができました。次の写真お願いします。今回ですね、キャンプのメッセンジャーとして川口龍太郎先生をお迎えすることができました。ハイビーエー、皆さんご存知でしょうか。これはですね、日本で高校生のために伝道する高校生のための伝道団体であります。その代表スタッフを務めておられる川口龍太郎先生にメッセージを取り継いでいただきました。次お願いします。キャンプの楽しみはまず美味しい食事です。美味しそうな顔してるでしょ。今回ですね、コロナ感染対策ということもあって、お風呂に入るときとそれから食事を取るとき以外はもうずっとマスクをつけっぱなしであったわけですね。ですから、食事をしているときは、本当に参加者の素顔を見られる貴重な時間であったわけですけれども、まあ大変なご馳走をいただいて、3日間満たされた、そんなキャンプであったかなと思います。次お願いします。はい、キャンプの楽しみは様々な遊びやアクティビティにあります。今回はですね、キャンプファイヤーもできました。それからいろんなスポーツをですね、することができるんですね。あの真ん中で本先生がこうぶら下がってますけれども、これジップラインというですね、いわゆる、人間ロープウェイというんですか、楽しいアクティビティなんですけれども、みんなハマってました。もう何回も何回もするんですね。それから海が近かったので、海に海岸まで行って波と戯れて遊んだり、いろんなことをして遊ぶ時間を持つことができました。はい、次の写真をお願いします。キャンプのメインディッシュは何といっても魂のご馳走をいただくことにあります。霊的な、信仰の糧をですね、たっぷりといただくことができました。御言葉から学び、また祈りを実践し、信仰が大きく養われていく時を持つことができたのです。川口龍太郎先生が4回のメッセージを通して、大切な信仰の原則を私たちのために力強く語ってくださいました。はい、このようなですね、キャンプをしてまいりました。それではあの写真を見ていただいた後は、今度は実際にこのキャンプに参加した参加者たちの声を聞きたいなと思っております。第一礼拝、第二礼拝と違う証者が立てられておりましたけれども、第三礼拝で証をしてくださるのは近藤泉さんですね。今回リモートでの参加となりましたけれども、その証をしていただきます。ではよろしくお願いいたします。
はようございます。近藤泉と申します。私は先日の青年キャンプにリモートで参加しました。それぞれ置かれたところから参加することができたこと、またそのことを振り返り証しする機会が与えられたことを感謝します。分かち合いでは普段なかなか教会に来られないけれど、リモートだから参加できた、久しぶりにこのような交わりの時間を持てたという方もおられて、主にあって互いに励まされる時間でした。さて、今回のキャンプのテーマはつながりでした。3日間のメッセージの内容は幅広いものでしたが、一つ一つが御言葉によって確かな奥行きのあるものでした。具体的には神様と私という関係、他者と私という関係、また伝道などです。これらはそれぞれ互いに重なり合うところも多いですが、その中でも特に全ての基本となる神様と私という関係に焦点を当てつつ明かしさせていただければと思います。メッセージの中で取り上げられていた聖書箇所の一つ、申命記6章の御言葉を心に刻む、新改訳2017年版では御言葉を心に留めるですが、神様とのつながりこそが何よりも重要であることが語られていました。そしてまさにこの箇所が私の信仰生活を端的に言い表していることに気づかされました。私はクリスチャンホームに生まれ育ちましたが、イエス・キリストが私の救い主であると信じ告白するまでには時間がかかりました。22歳頃まで私は福音をただし知識的に知っているだけで、表面的であり私自身のこととして向き合うことなく生きていました。子供時代から両親はいつも御言葉を私に教えてくれていました。数えきれない神様の愛が両親を通して私に注がれていました。それにもかかわらず、いろいろなことを言い訳にして人の目を気にしてこの世の価値観に重きを置いて神様から離れていました。自分自身で聖書を読もうとしたことも、能動的に礼拝の場にいたこともありませんでした。そのため、神様って良いお方らしい、神様って私のために死んでよみがえってくださったらしい、神様って私のことを愛してくださっているらしい、信じるだけで救われるらしい、このように私は神様についてまた聞き状態だったのです。その頃は誰かに神様のことを聞かれることがあれば適当にはぐらかしてその場から逃げ出したい気持ちでいっぱいでした。しかし神様はさまざまなことを通して私が正しい道に戻ることができるように、しかるべき時にしかるべきものを与え、そしてある時には取り去ってくださいました。そしてその中で神様と私という個人的な関係を持つこと、神様ご自身について知ること、つまり日々御言葉に触れることができるように一歩一歩導いてくださいました。今もそうしてくださっています。このことがもたらす変化は非常に大きなことでした。神様は良いお方である、神様は私の罪のために死んでよみがえってくださった、神様は私のことを愛してくださっている、信じるだけで救われることを感謝し、神様が喜ばれることを私の喜びとしたい、与えられた信仰によってこれらのことに確信を持つことができるようになりました。御言葉が私の中で根を張るようになったのです。神様と私という関係が強められることによる影響はいろいろなところにあります。その一つに、ノンクリスチャンの友人との日常的な会話の中で神様のことを話すことが少しずつできるようになってきたということが挙げられます。神様の導きに素直に答えられることが増えました。それは御心であれば相手の心を整え、その時に話すべきふさわしい言葉を授けてくださるという神様の愛なるご誠実を心で知るようになったからです。御言葉を心の目で見て心の耳で聞くことができるように変えられたからです。このようにすべての基本は神様と私という関係であると今回のことを通して再確認することができました。神様は神様ご自身を求める者の声を必ず聞いてくださるお方です。神様から離れることなく、すべてをその御手の中で収めておられることを確信して、これからも歩んでいきたいと思います。最後に聖書箇所を2箇所読ませていただきます。先ほど挙げた申命記6章5節から6節と、もう一つ申命記の中の好きな箇所である30章14節です。それではお読みします。 あなたは心を尽くし、命を尽くし、力を尽くしてあなたの神、主を愛しなさい。私が今日あなたに命じるこれらの言葉を心に留めなさい。まことに御言葉はあなたのすぐ近くにあり、あなたの口にあり、あなたの心にあって、あなたはこれを行うことができる。証は以上です。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。近藤泉さんのお証を聞きました。昨年関西から来られてですね、今筑波で学んでおられるんですけれども、めぐみさんにとっての神様との関係というものが、また今回のキャンプを通して取り扱われた、そんなことをですね、証としてお聞きすることができました。第一礼拝や第二礼拝でもそうだったんですけれども、やはり一人一人参加した人たちが神様からの取り扱いを受けることができた、そういうキャンプであったのかなと思っています。そういった恵みを皆さんにも伝えることができることは本当に幸いだなと思っています。今日はこのキャンプの報告礼拝であると同時に、青年を覚える礼拝でもあります。今日教会に与えられている青年たちを覚えつつ、御言葉から学んでいきたいなと思っています。それでは聖書を読みいたします。本日の聖書箇所はマルコによる福音書の第1章となります。聖書をお持ちの方はぜひお開きください。お持ちでない方はスクリーンの方をご覧いただきたいと思います。新約聖書マルコによる福音書の第1章9節から読んでいきたいと思います。マルコ第1章の9節から15節までとなります。それではお読みいたします。マルコによる福音書の第1章9節から。その頃イエスはガリラヤのナザレからやってきて、ヨルダン川でヨハネからバプテスマを受けられた。イエスは水の中から上がるとすぐに天が裂けて、御霊が鳩のようにご自分に降ってくるのをご覧になった。すると天から声がした。あなたは私の愛する子。私はあなたを喜ぶ。それからすぐに御霊はイエスを荒野に追いやられた。イエスは40日間荒野にいて、サタンの試みを受けられた。イエスは野の獣と共におられ、御使いたちが仕えていた。ヨハネが捕らえられた後、イエスはガリラヤに行き、神の福音を述べ伝えて言われた。時が満ち、神の国が近づいた。悔い改めて福音を信じなさい。聖書はそこまでとなります。今日はですね、この聖書箇所から4つのことを皆さんにお話ししようと思っております。最初にですね、今お読みしました聖書箇所というのは、イエス・キリストが交渉外を始められた、まさにその最初の出来事を記しているところであります。で、ここを読み解いていくにあたって、まず最初に大前提となることを確認しておきたいと思います。それはイエス・キリストが青年であったということですね。福音書記者のルカが記したところを読みますと、イエス・キリストの交渉外はおよそ30歳から始められていったものであります。それから約3年半にわたってキリストはメシアとしての活動を続けられ、そして十字架においてその地上の生涯を閉じたということは、もうすでに皆さんもよくご存知のことだと思います。そこにおいて間違いなく言えることは、イエス・キリストが青年として交渉外を始められ、また青年として最後を迎えられたということなのです。子供や少年ではありませんでした。また少年でもなかったのです。青年の定義というのは今も昔も大きくは変わっていないと思うんですけれども、 青年とは独身の男女であるということであります。その意味においてキリストは間違いなく青年であったと言えるのです。つまりキリストの交渉外は青年として始まり青年として全うされたものであったと言えるのです。そのようなわけで私たちは今日この青年イエスの姿から共に学んでまいりたいと願っています。それでは、まず一章の9節をもう一度お読みしたいと思います。ご覧ください。その頃イエスはガリラヤのナザレからやってきてヨルダン川でヨハネからバプテスマを受けられた。今日一つ目にお話ししたいことは模範ということであります。この一章九節を読むとイエス様がなぜバプテスマをお受けになったのだろうかという素朴な疑問が湧いてきます。そもそもイエス様にはバプテスマを受ける必要などあったのだろうか、そんなふうに言われる言葉を聞くことがあります。皆さんはそんな声を聞いたりあるいは疑問に感じたりしたことがないでしょうか。罪人である人間が罪を認め罪の許しを受けそれを信仰の告白としてバプテスマを受ける、洗礼を受ける、これは教会が2000年にわたって絶えず繰り返し行ってきた教会の大切な儀式であります。またこれは神を信じた者の大切な印でもあるのです。そのバプテスマをキリストでありまたメシアでもあるイエスがなぜお受けになったのか、罪のないお方がなぜ洗礼を受ける必要があったのだろうか。それはひとえに罪の許しを信じるすべての者の模範とするためであった。そのように教会は理解しそして信じてきたのであります。トマス・アケンピスの書き残したキリストに倣いてという本をあげるまでもなく、確かにイエス様は私たち信仰者の模範を残してくださいました。見えない神が見える形を取られたのがイエス・キリストです。そこに人としての生き様、生き方、また信仰の在り方を私たちは見出すことができるのです。その視点を青年たちに向けてみるとこんなことが言えるのではないでしょうか。青年たちにとってロールモデルとなる存在ほど重要なものはないと言われます。こんなふうに生きてみたい、こんな信仰者になりたい、そう思わせるような模範が身近にいてくれる、良いお手本があってそこに成長していく動機が与えられていく。青年キャンプというのはまさにそのような良き模範を見出す大変良い機会であるのです。普段から青年たちは一人一人がそのイエスの模範に倣った生き方に取り組もうとしています。そしてキャンプはそんな生き方を学び実践する機会ともなりうるのです。今回参加してくれた青年たちは年代も立場もそれから経験も一人一人違っていました。そして何よりもみんなが多様性に富んだ個性的なメンバーばかりでした。そんな青年たちがお互いの振る舞いからいろんな影響を受けるのです。それは一人一人の中に小さなイエス、小さなキリストを見出すからなのでしょう。奉仕をしている姿、あるいは寝起きをする、寝起きを共にするその経験、その中から相手に対する尊敬を深めていきます。御言葉を分かち合い、語り合う中で、あ、こんな考え方があるんだ、あ、こんな見方があるんだ、ということを互いに教えられる。そしてそこに見習うべき モデルを見出すのです。見習うべきイエスの姿をお互いの中に見出すことができるのです。それがキャンプで与えられる大きな恵みの第一番目です。続けて1章10節と12節を読みいたします。イエスは水の中から上がるとすぐに天が裂けて御霊が鳩のようにご自分に降ってくるのをご覧になった。飛んで12節。それからすぐに御霊はイエスを荒野に追いやられた。第2番目のポイントは御霊の導きです。青年イエスを導いたのは御霊なる神でした。バプテスマを受けた時にも、また荒野に導かれた時も御霊なる神が働いておられました。イエス・キリストというのは人として生まれ、そして人としての歩みをされたお方です。そこにはですね、当然肉体を持っているがゆえの限界や制約というものがありました。肉体を持っていれば当然疲れを覚えます。私たちもこの与えられている肉体というのは本当に脆くて、そして時には病気にかかったりすることもあります。何よりも心は燃えていても肉体の弱さを感じるという時があるわけです。だからこそ人間には御霊なる神の導きと助けが必要なのです。それはイエス・キリストも決して例外ではありませんでした。イエスは青年でした。だから若さがあり、そして体力もあったことでしょう。けれどもそんな青年イエスも疲れを覚える時があったのです。あのガリラヤ湖の嵐の中で、船の底でもう本当にヘトヘトになって死んだように眠っていた、そんなこともありました。つまり心は燃えていても肉体が弱いという言葉を身をもって知っていた、体験していた、それが青年イエスであったのです。そんなイエスを導いたものは御霊なる神でした。御霊はあえてイエスを荒野へと導かれたのです。そこはですね、本当に灼熱の太陽にさらされる過酷な環境でありました。そこで40日間を過ごし、食べるものもなく喉も渇く、そんな後にイエスは悪魔の誘惑を受けたのです。しかしこの荒野での体験がイエスを強くしたということも事実でありました。この荒野での経験を通してイエスは救い主としてさらに整えられていったのです。私たちはこれと全く同じ視点を青年たちに向けることができると思うのです。皆さん、青年たちを見てですね、その若さとそして力強さに圧倒されるということがあると思います。でもそんな青年たちも疲れを覚える時があるのです。肉体の弱さやその限界を感じるということがしばしば巡ってくるのです。青年が厳しい環境の中に置かれるとき、弱さを露呈し、そして助けを必要とするときがあります。悪魔の誘惑を受けることもあれば、自らの失敗に本当に落ち込んでしまうということもあるのです。けれども御霊なる神は青年たちを霊肉ともに導かれるお方です。イエスがそうであったように、青年もまた御霊の導きを必要としています。自らの弱さや限界を覚えるときに、誘惑や試練の中で心がもうすり減っていくときに、青年たちもまた御霊に助けられ、御霊に導かれる、そのような必要があるのです。今回ですね、3日間のキャンプをしたわけですけれども、やはりコロナ禍ということもあって緊張感もありました。お互いにですね、もう常に注意しながら、意識しながら、でもやっぱり心はですね、本当にキャンプを楽しみたい、キャンプを味わっていきたいという思いがあって、いつもとは違う3日間を過ごしました。 体の疲れ覚えることも確かにありました。いろんなトラブルとかですね、問題が起きたこともあったんですけれども、でもそんな時に私たちは御言葉による、そして御霊なる神による励ましと助けを受け取ることができたのです。そしてそのようなキャンプでの経験が青年たちをさらに成長させ整えていくものであるということを私たちは確信することができるのです。続けて一章の11節をご覧ください。すると天から声がした、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。3つ目のポイントは愛されて喜ばれてということですね。イエスがバプテスマを受けた時に天から声が聞こえたというのは決して偶然のことではありませんでした。この声に導かれ、そしてこの声に支えられてイエスはキリストとしての生涯を全うされていったのです。自分が愛されているということを実感し、自分が喜ばれているという感覚を持つ、父なる神によって愛され喜ばれているという確かな思い、これこそが生涯イエスを支え導く力であったのではないでしょうか。この言葉ゆえに、いやこの言葉があったからこそイエスは十字架の苦しみにさえ向き合うことができたのではないかと、そのように私は思うのです。青年たちもまたこのような言葉を、そしてこのような実感を必要としています。愛されているということは必要とされているということであり、また喜ばれているということは自分が認められているということに他なりません。青年たちというのは若さを発揮してどんどん新しいことにも果敢に挑戦していくことができます。彼らはですね、本当に忍耐を示しながら持てる力を注ぎ出すこともできます。そして驚くべき知恵と工夫を凝らしてさまざまな問題を解決することもできるのです。しかしそれらは彼らにとって決して当たり前ということではありません。いや若いんだからそれぐらいやっても当然ということでもありません。青年が持てる力を余すことなく発揮するために愛されているという実感が必要です。人々から自分が喜ばれているという感覚が欠かせません。誰かに必要とされ誰かに認められているということなしに青年たちの活躍はありえないと言ってよいでしょう。本質的なことを言うのならば、それは神から来るものです。父なる神に愛され喜ばれるというその感覚でも、具体的には私たちは教会の中で多くの人々を通してそんな神の愛、神に喜ばれているという感覚を経験するのではないでしょうか。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。この天から響き渡ってきたこの声によって青年イエスは交渉外を始めていかれました。そこからスタートしていきました。そして父なる神の声によって誘惑を退け、試練を乗り越え、数多くの働きを成し遂げていかれました。そしてこの声があったからこそイエスは十字架への道をも歩んでいかれたのではないでしょうか。青年たちが愛され喜ばれている教会は本当に幸いな教会だと思います。神の愛と喜びが彼らを押し出す原動力となっている教会は本当に素晴らしいと思います。認められ必要とされているということが青年たちを生かしていきます。生き生きとした歩みへと導いていきます。そのことを私たちも心から信じていきたいなと思うのです。続けて一章の14節と15節。ヨハネが捕らえられた後、イエスはガリラヤに行き、神の福音を述べ伝えて言われた。 時が満ち、神の国が近づいた。悔い改めて福音を信じなさい。今日4番目最後のポイントはですね、青年は宝であるということです。バプテスマのヨハネが逮捕された後に、まるでバプテスマのヨハネの使命と働きを引き継ぐかのようにして、青年イエスはガリラヤでその第一声を上げたのです。ここからメシアとしての救い主としての福音宣教が始まっていきました。青年イエスはあのヨハネが説いていた悔い改めの信仰を受け継ぎ、神の国の福音を述べ伝える使命にここから出ていくことになるのです。イエスが受け継いだものはバプテスマのヨハネの働きだけではありませんでした。旧約の預言者たちが預言し約束した希望と将来をも彼は受け継ぎました。そして青年イエスは新しい時代を切り開く使命に立ち上がったのです。皆さん、教会の青年たちがこれから担っていくもの何だと思われるでしょうか。教会の青年たちがですね、これから築き上げていくものとは一体何なのでしょうか。そして彼らが受け継ぐべき教会の宝、信仰の霊的な遺産とは一体どのようなものだと思われるでしょうか。土浦恵み教会が所属する日本同盟キリスト教団は、長い間宣教の働きのために2本の柱を掲げてきました。その2本というのは、一つは国内宣教、そしてもう一つは国外宣教という柱です。この2つをですね、ちょうど車の両輪のようにして、そして教団、そして教会の宣教の働きを推進してきたのです。しかし2010年代に入ってさらにもう一本の柱を付け加えることになりました。それが青少年宣教という柱なんですね。国内国外、そして青少年のために宣教していく、この三本柱を持って今同盟教団は、そしてそれに所属するそれぞれの教会は宣教に励んでいるのです。昨年同盟教団は宣教130周年という歴史的な節目を刻みました。恵み教会と全く同じように、同盟教団の始まりというのはアメリカ人宣教師たちの驚くべき献身と、そして命がけの伝道によるものでした。今年同盟教団が誕生して131年、そしてこの土浦恵み教会が誕生して67年となります。これまでその歴史を通して教団やまた教会が築き上げてきたものは決して小さなものではありません。本当にたくさんの大切な使命を働きをここまで築き上げてきました。これらの働きを受け継ぐのは果たして誰なのでしょうか。イエスは律法を廃棄するためではなく成就するために来たと言われました。旧約の預言を受け継ぎ、そして新約の時代の扉を開かれたお方なのです。不完全な許しを完全な救いへと変えられたお方なのです。父なる神は青年イエスにこの大切な使命を託されました。そして私たちもまた大切な使命を青年たちに託していかなければなりません。新しい時代を築き、将来に希望を灯すその光を手渡していかなければならないのです。恵み教会には確かにそのような青年たちが数多く存在しているのです。 そして私たちは、私たち教会はこの宝を手渡していくのです。託していくのです。そして最後に私たちは青年たち自身が教会の宝であるということをこの日心に深く刻みたいと思っています。青年が教会の宝なのです。私たちはこれからも青年宣教をしていかなければならないでしょう。青年たちに福音を伝え、その中から救われる青年が起こされ、そして神と人とに愛されている信仰者となっていくということを祈り支えていかなければなりません。しかし皆さん、それは教会で働く奉仕者を満たすためにそうするのではありません。大人のため、あるいは教会のために青年宣教をするのでもありません。青年たちそのものに価値があり、青年がかけがえのない存在だから、私たちは福音を伝え、彼らに愛を注ぎ、そして彼らのために祈り取りなしていくのです。私たちは青年たちがよく動いてくれて、よく働いてくれるから、それに頼りたいのでしょうか。青年が他の年代を支え、また助けてくれる、だから青年が必要だというのでしょうか。そうではないと思います。青年自身に計り知れない価値があり、青年自身が宝なのです。青年たちは神に愛され、神に喜ばれているたっとい存在であるのです。だからこそ私たちは青年宣教をしていくのではないでしょうか。恵み教会はこれからも青年を覚えていきます。青年のために祈っていきます。そして青年を喜ぶ教会でありたいと願います。そして青年たちが喜んで信仰生活を送る、そんな教会でありたいなと願わされているのです。かつて日本の福音派をですねリードしてくださった安藤中一先生という、牧師先生がいらっしゃいました。安藤先生がですね、ペンテコステの時にこんな言葉を語られたのを私は今でも忘れることができません。あの使徒行伝に書かれているペンテコステの記事の中で、青年は幻を見、老人は夢を見るという預言者ヨエルの言葉が引用され、ペテロがそこでメッセージをしました。安藤先生はそこでこう言われたのです。青年とは年齢によって決められるものではない。青年とは幻を見るもの全てが青年である。そうです、私たちは信仰のビジョンを持って、信仰の幻を持って、そしてペンテコステに下ったあの御霊によって導かれていくのならば、私たちみんなが青年であるということを言うことができるのではないでしょうか。私たちは今日青年イエスの姿を見ました。その生き方を学びました。そんな信仰とそれにふさわしい生き方を習うものでありたい。そしてそんな青年イエスと共にこれからも歩んでいく教会でありたいと願います。一言お祈りさせていただきます。すると天から声がした。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。神様、ゴールデンウィークの青年キャンプを通してあなたは大いなる恵みを注いでくださいました。本当にありがとうございます。3日間のキャンプを通して青年たちはよく食べ、よく遊び、よく交わることができました。同時に御言葉に学び、御言葉から教えられ、神に祈るもの、神を賛美するものとして素晴らしい時間を過ごすことができました。本当に本当にありがとうございます。今日私たちは青年イエスの姿から学び教えられました。青年イエスが残してくれた信仰者の生き方、またその在り方を知りました。 そして何よりも青年イエスが父なる神に愛され神に喜ばれている姿を今日改めて見ることができました。神に喜ばれ神を喜んで生きる、そんな生き方を私たちもしていきたいと思います。弱さや試練にたびたびさらされていく私たちを御霊なる神様が導いてくださいますように、そして神の使命を受け継ぎ神の御業を担っていく私たちの上にあなたからの力強い助けと励ましをいただくことができますように、私たちの救い主となられた主、教会の主、私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。それでは御言葉に応答して私たちも賛美していきましょう。ご無理でない方はどうぞお立ちください。賛美歌の452番を持って主を賛美していきましょう。どうぞお座りください。それでは、今日もですね、テーマソングを手話を持って、歌っていきたいと思います。どうぞ皆さんお立ちください。 私たちに信仰の模範を示された主イエス・キリストの恵み、私たちを愛し喜んでくださる父なる神の大いなる慈しみ、そして私たちの歩みを助け守られる聖霊なる神の導きが、今神を礼拝する一人一人の上に豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。以上をもちまして5月9日の第3礼拝を終わりにいたします。